始めていきます。
喉が渇いた。それにボードゲームもしたい。ここはボードゲームカフェ西洋だ。
はい、サイサイサイサイボードゲームカフェ西洋 We love ボードゲーム。はい、皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ西洋からお届けしている西洋ゲーム会アフタートーク、始まりました。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやのと、
あなたの心の敗北トークン、てちろんがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ西洋からお届けしております。はい、ということで始まりました。
すごい入りきましたね。そのためのあれですね。
そのためのカランの、そう、交換 SE、 リアル SE を入れよう。
なるほど。
はい、
そういうことだったんですね。ちょっと意表をつかれました、ね。
はい、全く相談せずに勝手にやるというね。
木曜ゲーム会、3月2日、33回ですね。
はい、でしたね。
はい、3月2日なのに33回、微妙にずれちゃいましたね。
そうですね、ちょっと惜しい。
ね、3月3日木曜日やったらちょうど良かったんですけど、
ね、うん、そうですね、
まあ、残念ということで、今回は10名の方がご参加いただきました、
うん、
遊んだゲームもまあ人数が少ないんで少なめです、
ね、そうですね、
はい、マトリョーシカ、うん、カルガモマーチ、
うん、
モットホイップを、
うん、
ディクシット、
うん、
デモンワーカー、
うん、
ダンジョンクエストクラシック、
うん、
インサイダーと5本のキュウリ、
うん、
ノイホラーワンということで、
はい、はい、ですね。いや、まあ確かにちょっと少なめっちゃ少なめですね。
マトリョーシカが最初にちょっと広げてみたものの、ね、僕がちょっとちゃんと読み切れてなくて
そうでしたね、
インストがうまくいかなかったですね。
いや、マトリョーシカちょっとなんか特殊なメカニクスだったので、
そうですね、
ちょっと分かりにくかったですね、少し
で仕切り直しでまた宮野さんのインストで始めたところ、うん、最初なんかみんなこう頭に疑問を浮かべながらやってた感じはしたんですけど、
うんうんう
ん、なんかしまいに結構わーわー言ってましたね。
ですね、まあ、なんか分かってくると
面白いんですかね。
面白いのかな、
なんか交渉がありなところが面白いんですか。なんか
交渉はどうなんでしょうね、
妙になんか盛り上がってた気が、
ね、あ、まあそれなりに楽しんでいただいてましたね。
その頃ちょっと僕デモンワーカーの方説明してたんで、
うんうん、
なんか向こうえらい騒がしいなと思って、
うんうん、
見てはったんですか、あれ宮野さんは。
一応見たりはしましたよ。
最初だけ見てたんでしたっけ。
そうですね、途中カルガモマーチ入ったりしてたんで、
あ、そうかそうか、はい、なんか盛り上がってるなと思ったんですけど、
ね、そうですね、
また今度もう一回ちょっとちゃんと立てて、
そうですね、
見てみたいな、
ま、たやりましょうやりましょう、
あ、なるほどこうなのかっていうのをちょっと見たいんで、うん、
まあ、セットコレクションですね、基本は、
なんか盛り上がりを聞いてる感じだと面白いんかなっていう気はするんですけど、
うんうんうん、
いかんせん勝ったばっかりなんで分かりません。はい、
はい、
あとはそうですね、僕見てたのはデモンワーカー見て、ダンジョンクエストクラシックも説明した後ちょっとつきっきりで進行の、まあ、補助みたいなのをずっとしてましたね。
うんうんうんうん、やってましたね。
一応あのダンジョンクエストはあの基本死ぬゲームなんで、
うんうん、
あのまあ復活ありでやってみたら、
うん、
あの1回目が2ターン目で死んだ人がまた復活して数ターンでまた死んで、
はいはいはい、
でまた復活したけどまた死にそうなってるっていう、なんか、
あ、まあ大体そんな感じですね。
まあずっとなんでって言ってましたけど、ね、まあ面白がってました、
ね、そうそうそう、
ひどいゲームですね、いい意味で。
あとはね、僕がカルガモマーチとインサイダーに入ってましたね、
うん、
あ、ディクシットも入ってたな、
はい、
ディクシットはもう大人げなく勝っちゃいましたけど、
まあ、あれ狙って勝てるのかと言われると難しいところ
なんですか。ああ、まあそこはね、まあ、空気読める宮野として、
ああ、なるほど。共感を得やすい、
そうそうそう、共感を得やすく、かつ自分が親の時はこうすごい絶妙に外しつつ、
ああ、なるほど、
はい、
あ、そんなダントツで勝ったんですか。
まあダントツではなかったですけど頑張りました。まあ僅差ではありましたけど、
ね、インサイダー長かったんですかね。
インサイダーはね多分5ゲームぐらいやってるかな。
お
5人ぐらいマスター変わってた気がしますね、はいはいはいはい、1回僕とか初めてかなインサイダー引けたんですけど、まあ全然当てられましたね。
うん
明らかに宮野さんだって言ってた、
ま
あ、8人や
と会話も長くなりますもんね。
そうですね、まあでも制限時間あるんで、
うん、
まあまあそこは明らかにね難しかった。そう滑るって言っちゃったのが良くなかったですね。
まあそんなとこかな。ゲーム会、
ゲーム会としてはそうですね、まあ、
はい、
軽めのゲーム、デモンワーカーダンジョンクエスト以外は軽かったかな結構。
うんうん、でもなんかいいゲームですね。
うんうん、
なんか
今日初めてやったんですよね。
初めて、そうですね、ちょっと人数合わせで入らせてもらってやってみましたけど、
うんうん、まあねグループ SNE さんの、ね、公募ゲームコンテスト仙台佳作の商品化、
そうですね、
でありグループ SNE 新進気鋭ゲームデザイナーの黒田さんが作った、
はい、黒田翔吾さんが作った、
はい、
はい、
それはもう面白くないわけがない、なんかこの煽り方が変ですね。
そうですね。なんか変な煽り方します。
なんかこう頑張って煽ろうとしたら嫌味にしか聞こえなくなってるみたいな。
いや良かったですよ。もう全然面白い。
普通に面白かったですね。僕も前
毎回展開が変わりますし、
ね、そうですね。
40枚のモンスターのカード、まあ、魔物のカードから、ね、6枚ずつ配られてっていう形で、そうそう、
デモンワーカーの
半分近くは出てこないんで、
うん、
毎回全然違った展開で。
そうですね、
このカードがあるならじゃあこういう戦略立てようかとか、
うんうん、
ね、いろいろ狙えるんで、で、うん、割と慣れた人ばっかりでやって、僕は初めて触ったんですけど、うん、
はいはいはい、
それでも30分くらいやったかな、割とすぐ終わりましたね。
えマジですか、僕やった時めっちゃかかった気がしますけど。あ、
そうですか。もうなんかみんなパッパッパッって選んでて、
あ、みんな早
けやね、選択早かったですよ、すごい、
そうそうそうそう、
ほとんど悩まないっていうか、
はいはいはいはい、
割と
あゲーマーメンツでやってたんでしたっけ、
ガンガン回してました、
ね、あ、割とゲーマーやからか、
早かったですよ、
そうそうそう、僕やっ、まあ、
こんな軽いなと思いながらやってたけど、
うん、
確かに、まあ、慣れてない人が初めてやったらめっちゃ悩むかなと、
うん、だいぶ悩んでました、僕やった時は1時間は普通に超えてました
から
、ね、
まあ、僕も早く選んでたせいでちょっと選択をミスって、
うん、
最後にあの24点取れる計画カードを、
うん、
あの宝石1個足りなくて達成できずにほとんどの資源を無駄にして終わるっていう、それ取ってたら勝てたっていうオチで、あのワーカー抜いてるところに新たに配置するためには2飯を余分に払わないといけないっていうルールがあるじゃないですか。
ありましたね。
でワーカーが2個あったら4飯払わないといけないっていう、
はいはいはい、
ワーカー3つあったんですね。6飯はさすがに払えなくて足りずに置けないっていう風になって、宝石が取れないイコール達成できないってこと、もうちょっと早めにそれ置いておけば、
うん、
あの余分に払うご飯が少なくて済んだんで、
まあ、ワーカープレイスメントなんでね、順番は結構大事ですね。
やられましたね。
はい、
いやでも面白いゲームでした。はい、
うん、はい、ということでコメントをいただいております。爽やか野郎男爵さん、初見です、うんこ、
はい、うんこ、
うんこ、はい、ロンメイさん、小芝居、
あ、
はい、小芝居入れてみました、
小芝居入ってましたね。ちょっとカランカランの、 あの響かせ方があのいまいちでしたけど、はい、
いや、うん、練習してみたんですけど、練習した上でも無理でした、
ね、
やっぱこれドアにつけてなんぼなんで、テチョンさんにドアを開けてもらうっていう、
ああその方が良かった、
ね、の方が良かった、
ね、初めから言ってもらったら別に、
そうそうそうそう、
あの
いやちょっとテチョンさん、
僕が手を挙げたらドアを開けてくださいって言ってもらったら別に手を挙げましたけど、
そうですね、そうですね、
はい、
ちょっと驚かしたくて、
あ
の、じゃあ次はうまくやるように頑張ります。
はい、はい、ああ爽やかエル男爵さんがクラッカーいただきましたね。
ああ、はい、
最近はクラッカーですね、
クラッカーボレー、
2部は面白かったですね。
そうですね、2部評価低いんですけどね。
2部大好きですけど ね、
僕,
ね、
僕は好きですね、
2部1部2部は好きですね、
うん、
いや別に全部好きなんですけど、
やっぱ1部2部がジョジョの根幹を背負ってると僕は思ってるので、3部からはちょっと余裕が出て遊びが出てきて、
うんうん、
もう4部だから、3部から完全に毛色が変わりましたもんね、ジョジョはね。ま
あ確かにそうですね、
そうそう、スタンドが出てきたあたりから、まあある意味で一番そのなんだろう、特色が出始めたとこでもありますけど、
あの一部二部の頃ってね、あの北斗の拳とかあの辺、
うん、ね、
もっとあのなんていうかムキムキマッチョが活躍するのが、うん、
はいはいはい、
あの王道というかジャンプの要は主流みたいな流れがずっとあったんで、
王道バトル漫画的な、
やっぱりそっちをこう流れ組もうとしてやってたんですけど、3部でちょっと そこでこう自分のなんていうオリジナリティを出そうとして、こう毛色がちょっと変わっていってて、 流れですね。4部になるともうちょっとあの絵柄の流れが全然もうあの痩せマッチョというか、
あ
スタイルのいいなんかヒーローがその基本みたいな形になってきたんで、
てかもう荒木イラストというか、なんか
そういう、でそれに合わせてやっぱ細身の体になっていって、うん、5部に至ってはもうめっちゃ細くなってしまってて、うん、もうもはやもう元に戻れないっていう、ね、ご本人もおっしゃってますけど、
ジョジョ立ちとかね言われますけど、
昔の絵が描けないっていうふうになってますから、うん、今風になっちゃったんですね、もうね、細身の、
ね、昔はねもうなんか筋肉ですごいことになってましたからね、
そうですねもうねタルカスとかすごかったですね、もうね、
うん、肘だけであんな跳躍を、
膝、
膝、
膝か、座ったままの状態で、
そうそうそうそう、パウって言ってましたからね。
まあそれはキリがキリがなくなる
んで、そうですね。ジョジョレディオになってますからね。はい。
あ、二部が一番好きかもです。あ、いいですね。
握手しましょう。からいただいております。はい。
コインを入れても延長してくれないからと、あ、エロ男爵さんがね。いや最近お茶じゃなくなったんだなと思って。
そうですね。お茶が。ただ
それだけの話なんですけど。
はい、ということでね、まあ、
ええ、アニメの話をして、まあ、アニメの話はまあそんな感じですかね。
ゲーム界アニメの話はそんな感じ、まあそうですね。
ああアニメだってもう3月のライオン最近面白いですね。
まあまあまあ、はい、3月のライオン。めっちゃ
展開が楽しくなってきて。
そうですね、割と、うんうん、まあまあ、うん、そうですね。
うわ伸びない。
あ、いやいやいや、3月のライオンって難しいんですよね、なんか。面白くなってきたっちゃ面白くなってきたんですけど、うん、なんか山人によって見る山場が違うというか、なんか注目してるところが違うというか、
うんうん、
今どっちかっていうとだからあの桐山メインではないじゃないですか。
あ、そうですね、うん、島田八段でしたっけ。
そうそうそうそう、島田さんのメイン回なので、結構そのどのキャラが好きかによって多分、
あ、なるほど、
変わってくるかな。だから僕的にあんまりレイメインじゃないんで、まあ、別に好きは好きなんですけど、なんか面白いは面白いけど、なんかレイの話じゃなくなりつつあるなと思って
見
て
ますね。なるほど。でもまた戻るんじゃないです
か。戻ります戻ります、はい、まあ、僕は原作全部追ってるので知ってますけど、す、
ね、楽しみやな。あれはでも NHK やから結構長くやるんですかね。
やるんですかね。まあ原作的には多分今何巻まで出てたかな。
4クールか3クールかやるんですかね。
やるのかな。まあでもあれですよ、原作のお話としては今3分の1いってるかどうかぐらいなんで、
じゃあまだまだ
もうちょっとあります、ね、で
やりそうやな。
割と重めの話とかも後々出てくるので、うん、個人的には僕はその話とかが結構いろいろ考えさせられましたね。
楽しみやな。
はい、
そうですね、
3月のライオン、
はい、
まあ、今期のアニメはね、それとあと、まあ、獣フレンズとか。
獣フレンズは僕いまだに見てないんですけど。
見てないんですか。
でどうなんですかね今、うんうん、まあ面白いんですかね。
僕は一応見てますけど、まあ別に見なくてもいいと思う人はいっぱいいると思いますよ。なるほど。
前の時になんかすごい熱弁されてたじゃないですか。
はい、あ、してましたっけ。
ええ、あの大敗した世界で要はちょっと謎がちょこちょこ出てきてて、はいはいはい、っていう話をしてて、
ね、は
い、
まあ、おそらく人類いないんじゃねこれみたいな世界観で、うん、なんかあのフレンズって呼ばれるもともとおそらくは獣だったものが人間に うん、されているっていう状況なので、だからすごい人型なのに全員あの知能とかが動物並みにしかないっていう、
ほうほう、
でしかもそれが全員女の子の形をしているということで、
ご都合ですね。なんか
ご都合っちゃ、まあ、ご都合なのかな。なんかその特殊な気候によってそういうふうになってるみたいなんで。
なるほど、
はい、
メスしかいない。
メスのみですね、おそらくは。
じゃあもう減っていくだけですね。
まあ、増える気候はどうなってるのか分かんないですからね僕も、
うん、まあ雌雄同体ではないから減るだけじゃないですかね。
まあでもあの、まあ、
その世界を真面目に考えてもしょうがないかもしれないけど、
そうですね、ただメスしか出てこないんで、あのユリだと思って見ている人もいるらしく、
あ、なるほど、
それはそれでなかなか趣深いなと僕は意図おかしだなと思ったんですけど、
割とつい僕はあのアニメの世界といえどこう実際にあったらどうなるかを考えてしまう方なんで、
うんうん、
その実際にその描写があろうがなかろうがその、まあ、メスしかいないっていう世界で言うんだったら、はい、じゃあこれ滅ぶよねっていうのとかをいろいろ考えたりとかするん
ですけど、はい、そうっすね、増える様子は特に見当たらないので。
あ、なるほど。
まあ、なんやったらあの食べ物に関してもね、あの の基本ジャパリマンっていう謎の植物を
マンってことは誰かがまんじゅう状にしてるわけですよ、
ね、おそらくそうですね。
誰が
工場があるらしいです。
工場誰がその電気供給して動かしてるんでしょうね。
あ、そうっすね。
自家発電ですか、もしかして。
わかんないっす。ただ電池は出てきました、一回。
なるほど、
はい、で充電しないといけないねって言って、
なるほど。
で充電は確かあのソーラーパネルを使ってました。
でも電池も劣化するから多分持たないと思うんですけどね、
は
い、
あでも電池も僕らが知ってる感じの電池ではなかったですね。あ、割と多分あのロストテクノロジー的な感じだったので、
まあ、よくあの近未来ものとかでもあるんですけど、だいたい劣化するから多分持たないと思うんですけどね。
電池はだから充電池の様子、ね、
充電回数もだってあるじゃないですか。
はい、まあそこら辺は多分その大丈夫なやつなんでしょう、
まあ、まあ大丈夫なんでしょうね、はい、まあアニメですからね、
まあ、言うたらあの獣を人間に変えてる時点でもう、
まあ、何でもありですから、ね、はい、ただよくあの工場とかが動いてる時ってどこから電気供給してんだろうなとか、ね、思わずこうもともと電気やってたものとして考えてしまうんですね、は
い
は
い、
つい
まあ工場が出てきてないんでね、何とも言えないですけど、
まあまあそうですけど、
工場で作られてるらしいですね。
ジャパリマンもだってまんじゅうである以上誰かが加工してる
してるんでしょう
ね、はずですもんね。
はい、もうなんやったら料理をだから食べたことがないねんってフレンズたちが言ってるので、だから主人公が多分人間なので、お前料理を作ってみろみたいな、なんかどこの何ユーザーやみたい な, なんか感じの。
でもフライパンとかあるんですか。
フライパンは
食べたことないけど存在している。
ああ、存在はします。だからあの人間はいないけれども人間が残した施設は残ってるので。
あ、なるほど、
はい、そこら辺を使って。
でも多分錆びたり腐ってたりなんだって使い物にならない気はするんですけどね、誰も使用してないんであれば。
まあ錆びはしないんじゃないですか一応。
ああそうなんですか。
多分
だいぶ朽ちてる気がするなっていう。
あ、まあ、まあ、人間がいついなくなったかも分かってないので、ね、
相当年数経ってる気がしないでもないですけど、そこまあ掘り返してもしょうがないんですけど、
はい、まあっていうのをみんなそれを見た上でいろいろ深読みして楽しんでいるのが受け物ですね。
なるほど。
もうこの世界はどうなってしまっているのかというのをみんなが気になって見ているものですね、
うん。タイムラインがフレンズだらけなのでげんなりしています。ああなるほど。
ああ、はいはいはい。
まあそれは一時的にミュートすればいいんじゃないですかね。
はい、
しょうがない。
三川さん遅れました。ああ、大丈夫ですよ。
大丈夫です。
録音しているので、はい、
はい、あのよかった。あのツイキャスの方はまたあのポッドキャストでも配信しておりますので、あの
そうですね、ひっそり。
そうですね、ポッドキャストに登録しておくと次の日ぐらいに僕があの、うん、この録画したやつ、録音してるやつを上げるんで、うんうん、自動でまた配信されるんじゃないかなと。
はい、木曜ゲーム会で検索すると出てくるやつですね。
はい、ひっそりやってます。
実は採用ゲーム会では出てこないっていうね、
ええ、出てこないですね
そうそうそう、
はい、
まあアニメの話はそんな
もんですかね。まあそん
なとこです
ね。最近なんかありましたかね。
最近そうですね、特に
ないですか。何にもないんですか。
まあゲームマーケットに向けて、
あ、ゲームを作ってる、
ゲームを一応作ってるぐらいですかね。
あ、もう完成は、はい、
もうほぼ完成ですね。この間やってもらった。
入稿してはるんですか。
あ、入稿はもうしました。
あ、じゃあもうあと待つだけって
やつですね。そうですね。もうトーテムカードは
入稿したので。で出てきたやつをまあチャック袋に詰め直していく
感じ。そうですね。
調和していく、ね、
と、はい、まあ、調和はする必要は一応あるのか。まあ、50枚単位で取らないといけない、ね、
マニュアルも一緒に入れないとい
け
ない
。そうですね。マニュアルも入れて。
はははは。
ニョッキニョッキするゲーム。
最近ね、そうですね。3月1日昨日ですか。
うん
ね、喫茶ひでさんというところで、はいはい、鶴橋の、昔から20年ぐらい前からされてる喫茶店のところで、3月1日から夜だけゲームカフェとしてオープンされるということで、
うんうん、ボードゲームでいいんですか。
ボードゲームですね、一応なんかシャドーバースも公認取ったか何かで 大会というかそのやるっていうのをホームページには書いてありましたけど、月2回やりますみたいなことを。
はいはいはい。
あ、そうなんだ。
イエス公認ってわけですね。
みたいですよ。その辺はちょっとよくわからないんですけど、基本ボードゲーム。で一応目指しているところはそのボードゲームをやったことない人向けの、うん、要は簡単なルールの、
うん、
もうサクッと遊べるタイプのゲームを主に取り揃えてやっていきたいみたいなことを。
うん、まあよくあるゲームバーの立ち上がりみたいな感じですね。うん、多分
おっしゃられてて。
はいはいはい。う
ん、で。一度こちらにご挨拶来られたことがあったんで、
うん、
まあ、昨日のオープンの時に まあ、うちのロンメイさんとか、うん、常連さんとかも一緒にそのツルハシに行きまして、
はいはいはい、
であのお祝いしてきて、なんかゲーム一緒に遊んで帰ってきたよっていうことで、でロンメイさんの話を聞いてると、まあうちもあのそのマスターの方、
うん、
夜の部のマスターの方、
うん、
まあ、あの昼間は喫茶店 の、 あのお父さんお母さんがご営業されてて、で息子さんがまあ夜の部をされるということで、うん、その息子さんの方が来られた時に見たんですけど、結構なイケメンで、
はいはいはい、
で、まあ、ロメさんもなんかウハウハしながらお店に行ってでそこでまたなんかあのお手伝いであのマスターさん息子さんの弟さんがいらしてたらしくて、
うん、
弟さんがまたイケメンで、
なるほど、
2人に囲まれてもドギマギしたとかいうあの一体何の感想を言ってるんだこの人みたいな、僕はお店の様子を聞いてるのにみたいなマスターがイケメンだったという情報しか入らない、
なるほど、
まあ、そんな喫茶ヒデさんでしたね
イケメン喫茶ヒデ、
あの多分あのぜひ一度は訪れてみると、あの、
はいはいはい、
眼福が、
あ
の、ね、目の保養になるんじゃないかと。
僕男ですけどね。
いやあの一応ツイキャスを聞いてる方に向けて話をしてるんですけど。
ああなるほどね、はいはいはい、
女性の方がもし聞いてたらなと思って。
僕に向けて言ってるのかな。
いやいやい
や。はい、なるほどね。っていう喫茶ヒデさんですね。で僕言わなあかんことありましたわ。
ありましたよ、
はい。ありましたわ。
何ですか。
一昨日ですね。
はい、
あの創作ゲームのプレゼン配信会っていうのを
やりましたね、
はい、
なんで言わないのかなと思って。
そうですね、今普通に忘れてました、やりました、はい、
やりましたね、
あのちょっと忘れたいのかもしれないです
めちゃくちゃテンション低かったですもんね。
テンション低かったですね、ちょっといろいろあってねまあいいんですけど、で、まあ、その創作ゲームのプレゼン配信会の様子を録画したものを、
はい、
近日中にアップロード予定です。今あの、
まあ、まだ上がってないん
で、まだちょっと上げれてないです。今日の夜ぐらいには多分上げれてると思いますけど、ね、
YouTube で、
はい、今日の夜っていうか今から帰ってからなんですけどね。
あ、なるほど。また宮野さんがツイートされたらそれリツイートしておきます
よ。あ、はい、ありがとうございます。
お店の方でも一応まあうちの店で流してたんで、
はい、
まあ、それ以上は確かに、ね、うん、告知しないとなっていう感じで、はい、
っていうのをやっていました。5サークルの方がね来てくれて、
はいはい、
まあ、平日の夜やったんであんまりちょっと集まれるサークルさんもちょっと少なめでしたけれども、うん、
まあでも結構ちゃんとプレゼンできたんじゃないですか。
そうですね、
ただ前回の時と違ってあの名札つけてなかったなと思って、
あ
のサークル名とサークルの、
はいはい
はい、ブース番号を書いた名札を確か前回の時は出してた気がしたんですけど、
うん、
今回はなんか、うん、サークルさんによって出てたり出てなかったりっていうやつやったんで、
はいはい、
あ、失敗したなと思って。
そうっすね、
失敗したというか僕が用意するのもおかしな話なんですけど、
まあ、はい、そうっすね、
あれと思って、
なんか毎回にクオリティにばらつきが若干出てるっていう
ね、
うね、もう素人仕事なんですけど、はい、
まあ次回に生かしましょう。
そうっすね、
はい、
ゲームマーケットって結局何サークル出てるんですかね。
ゲームマーケット、そうですね、結構出てますよ。
どこか載ってたりするんですかね。
どれぐらい、
はい、放送事故になりかねないですね。コメント読んできます、はい、ロンメイさん眼福です、ありがとうございます。あ、じゃあありがとうございますはおかしいな、はい、セミカワさん生で見ましたがさーっと始まってさーっと終わったイメージが、あー、なるほど、配信会の件ですね、まあ、さーっと始まってさーっと終わった。
あ、もっとなんかあの緩和球団を設けて盛り上げろっていう話だったんですかね。
難しいなそうやな、
だいたい200ぐらいあるんじゃないですか。
200ぐらい、なるほど。じゃあ200分の5のサークルを紹介するプレゼン配信会だったわけですね。
まあ、今回結構あのあれですね、前回が3500、3700、まあ、なんかそれぐらいは行ってたはずなんで。
あ、来場者なんですか。
来場者、
はい、
今年はもうちょっと。
そんな少なかったでしたっけ。
いや、あの規模やったら十分じゃないですか。
そっか、まあ、東京が1万超え
たぐらいですね。東京がちょっと、うん、多いぐらいなんで。そっか、そっか。だから大体
半分ちょっと、
うん、半分だ。昔のゲームマーケットぐらいの規模じゃないですかね、神戸が。
うんうんうん、
で多分今年は4000は超えると思いますよ。
はいはいはい、
うちのお店でもそのゲーム始めたばっかりの人が行くって言ってるんで、
う
ん、
神戸と大阪どっちでやった方がいいんでしょうね。そういうのね、
大阪がちょうどいい大きさのところがないんじゃないですかね。
ああ、はいはい、
はい、いや、あ、せいぜい何校ぐらいしかないんじゃないかな。
全然関係ないっちゃ関係ないんですけど、テーブルゲームファンフェスタっていう、
はい、
グループ SNE さんが協賛、
やってますね、
協賛、ええ、提供じゃない、協賛、
協力、
協力か、うん、協力してるあのイベントが、なんか次京セラドームでやるとか、
お、
確かツイート流れてきた時
すごいお金かかりそうな気がしますけど
ね。え、なんかすげえ規模になってるけど、ネオマーケットもそれぐらいいけんじゃねえのかと若干思ったりはしたんですけど、
どうなんでしょうね、うん、思ったほど出店が集まってないのかもしれないですけど ね、 その広さをいるほど、はいはい、神戸の国際展示場の方は結構余裕があるスペースやった気がしますね、前回3月行った時は、
うん、はいはい、
まあ、ちょうどいい感じで、うん、まあ、今年も増えても十分収容できるんじゃないかなと、
はいはいはい、
東京の方が大変でしょうね、ゲームマーケットも秋から2日開催じゃないですか、
うん、ああなりましたね、多分しましたっけ、
春で1万また超えてくるでしょう。
春ね、
でそれを先見越しておそらく秋は2日開催でも先にも銘打っちゃってるんだと思うんですけど、うん、
2日開催は望む人もいましたが、
どういう風に分けるのかなっていうのもありますし、
うん、どうするんでしょうね。
いや、まあ、でももう人数的には1日開催は限界があると思うんですよ、まあね、あの会場を広くしたところで回りきれないっていう問題があるんで、
まあね、そうですよね。
でも人は増えるってなると、
一応ですけどこの間のゲームマーケット秋は、ええ、言ったかもしれないですけど、ボードゲーム系と TRPG ミニチュア系みたいな感じで分かれてたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかなんだろう、その、ホールが、
はい、
うん、もしかしたら分けるのかもしれないですね、はい、
いやでも TRPG だけで丸1日はちょっと難しいですよ。
多分そうなんですよ。
かといってそれ残りの TRPG 系とほんの少しだけボードゲーム系だけにされたら、多分そっちに出店したがる人はだいぶ減るような気がするんですよね。
だからね、多分完全に分けるんでしょうね、おそらく。やるならですけど、
いやどういう風にするんでしょうね。
やるなら完全に分けないと客足のばらつきがやばいことになるとは思いますね、
うん、ね、はい、そんなことしてる間にもう赤字ですね、はい、
そろそろ、
はい、
何かお知らせとはありますか。
お知らせですか、今週は朝ごいた会10時から12時まで、無料でございます。
はい、あさっての土曜日ですね。
あさってですね、はい、土曜日にあります。
はい、
であと、月曜日の20時から10時ぐらいの間でやる、うん、ボドゲで ABC、
ABC、
はい、
はい、
そちらがですねまだ全然集まっていません。前々回とか前回参加していただいた方ですら全然ご要望いただいてなくて、果たしてこれは やるのかどうかというか、
まあ、
いやツイートは結構してるんですけど、もう下手すると第4回はこれいらないんじゃないかっていうぐらい集まりが悪いんで、相変わらずわからない、読めないですね。
難しいですね、はい、
それと近日
TRPG 会は、
TRPG 会はまだないですね。
ん？ない。
はい。クトゥルフ TRPG 会はもう揃いました。
あ、揃ってるんですね。はい
はい。
はい、
うんうんうん、揃ってます。もういっぱいです。ごめんなさい。
なるほどなるほど。
はい。
はい、
あとはマンションオブマッドネス会っていうのも立ってたんですけど、うん、埋まりましたこれも。
僕も入ってるやつですね。
少しだけなんでね、あれもね、はいはいはい、どうしてもできないんで、もう埋まりましたし。
うん、
割とそうですね、埋まってないのはボドゲで ABC、
ABC、
はい、はい、ぐらいですね。で近々も、3月の末にまだちょっと告知はしてないんですけど、
うん、
鍋とびすこさん、
はいはい、
味噌ひとさじの、
はいはい
はい、あちらの、ね、はい、ワークショップというか単価、
単
価作ろうみたいな、単価初心者に向けた味噌ひとさじ定食を今度出されるんですけど、それの新作 の、まあ、体験会と何かっていうのはちょっとされるみたいで、
はいはいはい、
また告知します、その辺。
なるほど、
はい、そんなとこですかね。
単価ワークショップがあるよっていうことです ね、 ね、
ご興味のある方は、はい、多分味噌鍋とびすこさんがまたツイートされると思うんで、うん、
はいはいはい、
よかったら、はい、
はい、ではあと20秒近くになりました。まあそろそろ終わりですかね。
終わりですね。なんか言い足りなかった気がするけど、まあ、うん、今日は珍しく
なんか
いつの間にか時間があったという
か宣してたかな。
はい、
はい、ということで、では皆さん、はい、
おやすみなさーい。